こんにちは、島きぬえです。12月になってそろそろ今年の片付けをスタートする方もいらっしゃるようですが、皆様はいかがでしょう。年末に限らず、日頃から定期的に整理をしたり、ご自分や家族の節目で片付けを心がけているという心にゆとりのあるお話もたまに伺います。断捨離や浄化を意識した片付け、お掃除は内面的にも概ねその効果を発揮しますね。ご自身や家族、近しい身内などの日々の過ごし方、考え方や行動に良い影響が多く見られます。片付けや掃除は手段に過ぎないものの、それ以上に片付けや掃除を通してご自分の在り方、家の様子をそのまま感じる体験をするからです。もし片付けや断捨離をしたつもりなのにあまりすっきりしないとか、すぐに元に戻って散らかり、何度も片付けをしなければならないとしたら、手段の方に重きを置く意識が強いのかもしれません。ご自分自身や家族や家の中の様子がごちゃごちゃと散らかっているときは、片付けをゴールにする前にそのまま淡々と何によって汚れたり雑然としているのか、どんな余計なものが多いのかを気づきながら進めると、おそらくあなた自身や家族、家にとってのパターンや課題らしきものを発見するでしょう。よく片付けをすると埋もれていたものを見つけることがあります。それはなくなったと思う物質的なものだけではなく、感覚や思いのようなことが含まれます。年末に向けてこれから片付けや掃除をする方は、すっきりいらないものを捨ててピカピカに磨くやり方だけでなく、ご自分や家を観察し感じる意識で取り組んでみると、ここ最近のご自分の雑然とした物事に気づいて、そのことも片付けることができるでしょう。さっさといらないものに見切りをつけて、手際よくお掃除のスイッチが入る方はそのやり方で OK なのだと思います。一方、片付けが億劫だとか、やろうと決めていても手がつかずはかどらない、片付けに時間がかかりすぎるという方は、きれいにすることにとらわれすぎているのかもしれません。むしろ現状確認といった客観的なお気持ちで手を動かす方が、片付けや掃除の本質に行き当たりそうです。そもそも雑然とした状況が積もり積もるために、整理整頓、片付け、掃除が必要になります。毎日の暮らしが雑然としていれば、物の配置や収納にまとまりがつかなくなり、乱れて物であふれかえるとか、まともに立てる足の踏み場がなくなり、さらには目を覆うばかりの惨状になるかもしれません。どこに何があるかわからない、いつのものかわからない、誰のものかわからないと雑然さが発展します。大掃除には雑然としたものを一掃する働きと、新しいものを迎え入れるプロセスがあります。いつも適宜整理をしていても、あえて1年の節目にポイントを決めた大掃除をすると、雑然とした内面的なものが片付くでしょう。なんでずっとこんなものを取っていたのかなとか、もう使わない、役目が終わったものをずっとしまい込んでいる、そういったものがあるなら、それは物であれ、心の中のことであれ、雑然としたものを整えるチャンスです。時には片付け終えた後に、なぜ持ち続けていたのかという隠れた理由を発見するかもしれません。物であれ、心の中のこと、精神的なエネルギーであれ、年末を目安に片付けるものを5つご紹介したいと思います。1つ目、今もう使っていない役目を終えたもの。2つ目、感情的なガラクタ。3つ目、疲れる人間関係、付き合い方。4つ目、 過去にとらわれるドラマ。5つ目、デトックスが必要なもの。いかがでしょう。疲れる人間関係は別に相手と縁を切りましょうとか、相手や関係性を否定するものではありません。あくまでも自分の中に存在している相手とのドラマや疲れるエピソードを片付けることです。その古いごちゃごちゃとした付き合い方や相手との思い出ややり取りのために、相手に対する見方や人間関係全体をしょっぱいものにしてしまいます。同じように人間関係に限らず、失敗や後悔といったネガティブなドラマ、また過去の実績や高い評価なども実は雑然さを作ります。5つの中で特に重たくとらわれているものから片付けていくと、心の中にスペースができて意識の風通しが良くなります。生活や仕事などの活動、一日の時間にもゆとりが生まれます。それが連鎖して他の雑然としたテーマの片付けもやりやすくなるでしょう。参考にしてみてください。何か長い間引っかかっているようなもの、思いがあるとしたら、ご自分にとって雑然とした何かを片付けるサインかと思います。ごちゃごちゃや尻滅裂までいかなくても、なんでうまくいかないのかなとか、ちゃんとやってるのに結果が出せない、そういったことも片付けることで気づきやヒントを引き出す流れを作ります。つまり、片付けの途中ですぐ発見するとは限らず、ご自分の別の機会にヒントとなる情報や人と関わるとか、気づきやすくなるスペースができるというわけです。片付けやお掃除に限らず、何かあなたがやらなければならないと義務感を感じることや、結果を出すために問題が多いときは、まず現状やネガティブな状況をただ観察する姿勢から取り組むと、本質からぶれずに満足や納得するような気づきが発見できるものです。このような感覚は実際に経験するまでピンとこないものですが、ぜひリアルに実感していただくと、今年の大掃除が来年への変容を迎えれるものになるでしょう。雑然としたものを片付ける先に見落としていたような変容が起こる可能性があります。そして最後にお知らせですが、12月からは恒例のイヤーリーディングのセッションが始まります。2022年水の絵虎年です。今年に続き来年も新しい風潮が流れ込んで、ご自分自身によるクリアな観察や考えはますます大切になっていくでしょう。整然と見晴らしの良い2022年を過ごすためのヒントに、どうぞイヤーリーディングをご活用ください。